2面に、市内の子ども食堂を紹介。現在、市内23カ所で子ども食堂が開かれています。自分に合った子ども食堂を見つけてみませんか？開催日など詳細は、各子ども食堂へお問い合わせください。ID10206500。市内子ども食堂の一覧の二次元コードがあります。子ども食堂の所在を示した流山市の地図があります。上から順に読み上げます。1、集まれ西深井の森。2、子ども食堂流山カラフル。3、千葉県障害大学校子ども食堂。4、みんなの食堂キッズダイニングお花。5、みんなの江戸川台キッチン。6、小牧台子ども食堂。7、小牧子ども食堂ひまわり。8、文福食堂。9、あかり食堂。10、ホットホーム初石食堂。11、損保流子ども食堂。12、まるまる食堂。13、大鷹の森子ども食堂。14、プレーパーク流山。15、お日様子ども食堂。16、双葉食堂。17、松ヶ丘子ども食堂。18、ふれあい食堂向かい小金。19、キッチン菜の花子ども食堂。20、赤木子ども食堂。21、南流山子ども食堂。22、ティーンズカフェ流山。23、移動式子ども食堂アイダイナー流山。地図南に統括草の根フードバンクがあります。子ども食堂の紹介が4つあります。5番のみんなの江戸川大キッチン、流山子ども食堂ネットワーク代表加藤みかりさん、みかりさんの写真があります。みんなの江戸川大キッチンはどなたでも予約不要で利用いただけるみんなの居場所です。スタッフが心を込めて作った美味しいご飯を楽しい雰囲気の中でお腹いっぱい食べましょう。ゆっくりおしゃべりをしたり、気になることを相談したり、料理、勉強、小さいお子さんのお世話をしたり、自分のやりたいことをどんどんやって、皆さんが満足できる時間を過ごせたらと願っています。加藤みかりさんのお話に聞き入っている子どもたちの写真と、子ども食堂の食事風景の写真があります。14番のプレーパーク流山。代表伊藤美希さん、美希さんの写真があります。みんなで作るみんなの遊び場、プレーパークを市総合運動公園で開催しています。子どもの遊び場を作る中で地域とのつながりに課題を感じ、子ども食堂を始めました。現在はお菓子や非常食などを配布するフードパントリーや大人向けのお茶会も開催しています。遊んでいる子どもたちの写真とお話が弾んでいるお母さんたちの写真があります。21番の南流山子ども食堂。代表金川さとみさん、さとみさんの写真があります。私たちが大切にしているのは、誰もが立ち寄れる居場所にすることです。食事の提供だけでなく、子どもたちの学習を支援する学び場や、子どもたちが地域の方々に流山みりんカレーを振る舞う青空エンテラスなども開催しています。 子どもたちが気軽に地域の方々とつながれる場になればという思いで活動しています。カレーを作っている子どもたちの写真と子どもが学習を教えてもらっている様子の写真があります。20番の赤城子ども食堂、毎月1回お弁当会食を開催しています。会場の赤城福祉会館には調理施設がないため、スタッフの自宅の台所を利用して50食のお弁当を作っています。会食会場の大広間は子どもたちのお気に入り、親も子も気兼ねなく食事ができ、ここに来てから家でもよく食べるようになりましたという声もいただいています。スタッフがお弁当を作っている写真と子どもたちがお弁当をいただいている写真があります。3、物価高騰対策の給付金を支給、2月下旬からお知らせを発送。令和6年12月13日時点で流山市に住民登録があり、令和6年度の住民税所得割が非課税の世帯、低所得世帯に給付金を支給します。マイナポータルに公金受取口座の登録がある世帯や、過去の給付金受取口座の名義が世帯主である世帯には手続き不要な案内書、それ以外の対象世帯には返信が必要な確認書を発送します。給付額3万円、18歳以下のお子さんがいる場合は、お子さん1人当たり2万円を上乗せ。申請により対象となる場合もあります。給付金の案内書や確認書が届いていない場合でも、次の世帯は対象となる場合があります。申請は2月21日から受け付けます。申請方法など詳細は、市ホームページをご覧になるか、物価高騰対策給付金コールセンターへお問い合わせください。対象となる世帯、要申請、3万円給付。8つあります。1、配偶者やその他親族の暴力を理由に、住民票を移さずに流山市に避難している。2、令和6年1月2日以降に転入した方がいる。なお、令和6年1月2日以降に入国した方のみの世帯は対象外。3、令和6年12月13日時点で、離婚協議中など18歳以下の児童を連れて、実質的な離婚状態である。4、令和6年12月14日以降に18歳以下の児童を連れて離婚した。5、課税者の被扶養者のみの世帯だったが、令和6年12月13日までに課税者が死亡した。6、配偶者課税の被扶養のみの世帯だったが、令和6年12月13日までに離婚した。7、税情報の修正によって低所得世帯になった子ども加算お子さん1人当たり2万円上乗せ。8、低所得世帯で令和6年12月14日以降に市外へ転出し生まれたお子さんがいる。9、低所得世帯の親が扶養している別世帯のお子さん、世帯主がいる。問い合わせ、同コールセンター、フリーダイヤル 0120-197-082、ID1048-231。
4、運送事業者継続支援金の受付を開始。3月14日までに申請を。燃料費高騰に直面する市内運送事業者の事業継続に向けた支援金を交付します。必要書類など詳細は市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。補助対象、次のすべてを満たす運送事業者、 2つあります。丸1、市内で一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業のいずれかを営む事業者。丸2、令和6年12月18日時点で、千葉運輸支局に登録されている事業用車両を有している。補助額、1台あたり、緑ナンバー、一般特定貨物自動車運送事業、2万1000円。黒ナンバー、貨物軽自動車運送事業、1万円。申し込み、申請書、市ホームページからダウンロードもかに必要事項を明記の上、必要書類を添えて3月14日筆着で、郵便番号 270-0192 流山市役所商工振興課へ郵送または持参。問い合わせ商工振興課電話 7150-6085 ID10392777。 5. 日常生活自立支援事業の生活支援員を募集。高齢者、障害のある方をサポート。流山市社会福祉協議会では、生活支援員を募集しています。地域のために活動したい、誰かの役に立ちたいという方は、ぜひお問い合わせください。応募資格、おおむね20歳から70歳の方。活動時間、平日の日中1、2時間。活動内容、月に1、2回程度利用者の自宅を訪問。生活の中で困っていることなどの聞き取りや、金融機関での預貯金の払い戻し、支払い、福祉サービス利用のお手伝いや見守り。報酬、時間給1080円。交通費別途。申し込み、流山市社会福祉協議会へ電話。千葉県社会福祉協議会の生活支援員養成研修を受講後、生活支援員として登録。問い合わせ、社会福祉協議会。電話 7159-4735。 支援を受けている男性と、生活支援員の方がお話をしている写真があります。